第1月曜日のこの時間は、兵庫県丹波日常疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生をお迎えしています。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間には認知症を否定的に捉えるのではなくて、でいわゆるお互いがこうパートナーって誤解を解きながら付き合っていく方法をいつも先生にお伺いしているところなんですが、先生のお話をいつも伺っていると、やっぱり家族に勝るこう落ち着かれる、ご本人が落ち着かれるお相手ではないとおっしゃってますが、今日はちょっと違う側面からの、ちょっとお話もご紹介できればなと思ってますので、お付き合いよろしくお願いします。
はい、そうですね。
この、提案をされてらっしゃるのは、ご本人がいわゆるグループホームの、本当に活躍、活動されてらっしゃって、いろいろ東京都の認知症、研修などの講師とか、地域での認知症の啓発活動なども積極的に取り組んでいらっしゃる方なんですが、まずはそのグループホーム、このことをちょっと簡単に先生からご紹介いただけますか。
グループホームっていうのは、介護保険課の中では、形はその入所に近いものですね、グループホームっていうところで。1単位だいたい9人をセットっていうか、9人が一緒に住むっていう、で中は各個人の部屋が9部屋とあって、でその中での日本語っていうか、グループホームってなんかあれですけど、認知症の共同生活っていう形をとって見ていこうっていう形になりますね。よく施設に近い形なんですけど、介護保険ではこれはグループホームは居宅、自宅と同じところですよっていう考え方がありますから、施設サービスと居宅サービスになったら居宅の方のサービスになります、だからよく今よく言われますけど、施設サービス利用しようと思ったら、要介護3以上じゃないといけないんじゃないですかって言われるんですけど、グループホームに関しては要支援、要支援2以上あって、かつ診断名が認知症っていう診断名があれば、入居って言ったらまたあれですけど、グループホームを利用することができるになってます。
そのグループホームというのは、そこで寝泊まりもされるということで、
大体はもうそこで寝泊まりですね。外から見たら施設サービスに近いんですけど、中身はどう施設と違うんですかって言われたら、一応個室、各一人一人部屋を持ってはって、で真ん中、多くは真ん中かどこかに、そのデイサービス、食事するところ、
共同の食事する場所、
でこれに関して、その皆さんがちゃんと食事の支度を、共同でやっていきましょうっていう形がありますね。
ご本人たち自らの、
食器並べたり、あと拭き掃除したり、ただ作るっていうのは、確かにそこに指導員というかがいらっしゃるかもわかんないですけど、
サポートをされる方はいらっしゃる。
でもその分けていって、9人分作って、みんなで一緒に食べようっていう感じ、あとは施設とは変わるから、割と地域との交流なんかも重視しているところが多いですね。例えば、小学校とか幼稚園の子どもさんを招いて、一緒に、レクリエーションというか、そういうのも、やってる場合が多いですね。
今日例えば4月3日で、旧暦ならお雛様なので、こういう日に一緒に、
お雛様のみんなでひな祭りしようとか、お花見とかに洗ったら、みんなでお花見しましょうとか、
そうですね、
ずっとそこにいるっていうことはないんですけど、一応そういう交流も大きい、小学生の演奏会とか、なんとか招待したり、いろんなことをやってるっていう形ですね。
今の伺ってると、ご自宅で、例えばお一人暮らしで、子どもさんたちが遠くにいらっしゃったり、そうするとちょっと心配なのでっていうことで、行き来をされる場合もありますけども、それがものすごく物理的にも時間的にも難しかったら、例えばグループホームという形で、その方たちがそちらに移られることも、
そうですね、そういう ところはいいと思いますね。一人暮らしっていう場合が多いですから、やっぱり食事っていうのは難しいのと、
うん、そうですよ、危ないですしね、
まあ、その他認知障害で不安も大きくなりますから、はい、自分で一人で全部する、そういう中での共同生活、居宅共同生活、うん、認知症居宅共同生活っていう、はいはい、日本語になりますけどね。グループホームってもともとは僕らは精神科ですけど、はい、その精神科の入院長いですから、病院と自宅の真ん中で共同生活をしていきましょうっていう考えでグループホームっていうのが昔からあったんですけど、今はその高齢者の国っていう形が一番多いですね、はい、
でも先生がいつもおっしゃるのはできたらご家族が一番いいかな。
まあそうですけど、うん、逆に僕らは思うのは認知症の人ですから、はい、人間って人に対して第三者に対していいところを見せたがるんじゃなくて見せないといけないのかもわかんないですけど、
迷惑をかけちゃいけない、
は
い、
かけてはいけないっていうのがありますから、その部分ではすごく脳のことを考えても活性化される部分が多いですね。いろんな人とこう、はい、お話ししたり、一人暮らしと違うとかすごいですね、まあ、会話があるし、
そうですね、
みんなで食事 の今日お掃除とかいろんな共同作業もするとかいうところで、人として頑張るっていうところもありますから、僕はそういう意味ではいいかなと思います、はい、
役割もあるので、はい、すごくこう朝起きて、あ、私は今日はこれを、
ね、
いつもこれをする係だ
と、みんなのために私がしないと次始まらないわみたいな感覚で共同生活っていう形を取り張ったらいいかなと思いますね。
あ、そうですか。なかなかそういう、こう活動はご紹介できてないところがあるんですが、今日のお話の中でもう一つこう新たな、こうなんていうのかな、気づきがあったのが、やっぱりご家族だと、もう何の遠慮もないの で、
そうです、ね、
ストレートな言葉が飛び交いますね。
やっぱりその認知症の人っていう時になったら、やっぱり自分の近親者になったら、はい、遠慮がないというか、はい、自分の思う通りにこう言葉で表現してしまうと、はい、それはお母さん無理や、おじいちゃんそれは無理やでっていうことをまで言ってしまう場合があるな。介護者としてはこんなんちょっと一緒には暮らせへんなっていう、もちろん一人暮らしっていうところには他の人と暮らすっていうのも確かに認知障害に関してはいいかなと思いますし、だからこの今日書いてあるんですけど、家族が見るよりも、そのグループホームみたいな共同生活の方が、その脳の認知機能の低下に関してもやっぱり守ってくれるっていうのは確かだと思いますね、はい、僕よくそのデイサービスを受けるっていうのは、もうデイサービスでは本当にこの人、自分今まで作ってきた自分を表面に表に出して頑張り張りますって、それが脳の刺激になって認知症の進行を抑えるっていう部分では一番いいかなとは思うんですけど、ただそうですね、いろんなとこに支障が来たしてしまって、自分も精神的にもイライラ不安を感じてしまうから、こういうのも今は一つの方法としてグループホームを選択するっていうのもいいかなとは思います、
今おっしゃったそのご本人もまあイライラされる、でご家族の周りも、まあ、例えばいつも同じことをずっと3度4度5度というふうに、
そうです ね、
ただでもご本人は初めて聞く意識なんですよね、当然ですけどもね、忘れてるので、
もちろんそう、あとは本人分かってるかどうか、結局こうお話しする会話をするっていうところになんとなく不安っていうのも解消される部分があるから、どうしても同じことを何回も聞いてると、ほんなら聞かされてる方としては、おじいちゃんそれさっきも聞いてさっきも答えたで、もうこれでな、もうさっき5分前に答えたでって言ったら、ちょっとこう介護する人もちょっと感情的な部分が入ってしまうかもわからないし、そういう部分ではいいね、家族が認知症の方を介護するっていうところに両方にその不安とか少々イライラが入ってしまうっていうところ、
お互いが、
はい、お互いが、
はい、
だそういう意味ではいいかなというところもありますね。
一泊置いたあの人と、はい、の他の人と共同に生活をするという、はい、いわゆる今でいうシェアハウスみたいな感じでしょうか。
ね、だから、シェアハウスだったらやっぱりちゃんとしないといけない。普段掃除もしないけど、はい、いや一緒に暮らしてるんだからできることはやろうとかね、はいはい、そういう部分がすごく脳の刺激になるっていう考え方であるんだと思いますね。
でそこではこういろんなあの、まあ、要支援2以上ですか、
要支援2以上
からあのグループホームを、はい、利用することができ
る。できるになってますね。
でそこでずっと対の住処として住むこともできるんですか。
できるんですね。
ああそうなんですか。
はい、
はい、
だからあれ一応厳しいというか入所に関して、うん、その認知症の診断がないとダメですよっていうことがあります。条件としてありますから、はい、よく僕のところで先生すいません、うん、その認知症の診断書を書いてほしいんですって言って、はいはい、どうされたんですかって言ったら、はい、一応グループホームを利用してみようかなと思いますって、
はい、
結構今その介護施設入所になると、うん、要介護3っていうあのレベルはなかなか取れないですね。
施設の場合は要介護3以上になるわけですか。
3、4、5っていうところですね、
はいはい、
認知症だけで要介護3っていうのは結構問題行動があれば、あの3が出る可能性もありますけど、なかなか難しいところがありますね。
あそう、
身体面その歩けないとか移動ができないとかっていう方が、
あ そ, そういう部分
が要介護3っていうのは取りやすいって言ったら変ですけど、なりやすいですね、判定がね、はい、
ということは今の伺っているとグループホームの方があのいわゆる軽度な頃からずっと自分の身の回りだったり、そしてまた逆に言ったらあの進んでらっしゃる方のお世話もしたりということで、ものすごくこう自分らしく生活をしやすくなる場所という感じもありますね。
そうですね、あの人間ってやっぱり認知症の人ですから、人間としてみんなの役に立ちたいっていうところもどこかにあるから、共同生活に入ると私しっかりしないといけないんだっていう、あの考えも入りますし、だからそれを認知症に特記するっていうか、それもいいところだと思いますね、はい、
9人が一つの単位でということですね。
あ一応、まあ、1単位9人って言ってます、はいはい、だから他であのその倍の18人とか、大きいところは27人っていう形になりますね。1回2回3回場所を変えて、はい、だから一つの単位が一応9人が共同生活っていう形を取るになってますね。
で建物も割とごく一軒家のような雰囲気なんですか。
はい、それで十分ですね。
あそうなんですか、
はい、ただ普通グループホームで開いてはるところは個室一人一人部屋を持っててっていうのが多いですけどね、はい、その辺も逆にプライバシーを守るというか、そういう部分もいけると思いますね。はい、
でちょっとここで一曲入れて後半もお話を伺ってまいります。今日は1回目の月曜日、認知症の誤解されやすい情報をいつものように兵庫県丹波認知症疾患医療センターセンター長福井達彦先生にお越しいただいてお話をいただきます。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はちょっとなかなかあのお話今までも出てこなかったグループホームでの生活という、今あの前半でも伺っていると本当に共同生活という感じで、で対の住処にもなるしということで、
そうですね、
はい、ここでご本人たちがご自分たちの食べることも、いわゆる日常生活のできる人ができる部分で、お風呂なんかも自分たちで準備したり、お掃除もされるわけですね。
できる限り自分たちでできるところはやりましょうですけど、はい、なかなか難しいところもありますから、はい、 そうですね、そこには世話人さんというか指導員さんという方が何人かはいらっしゃいます。
じゃあスタッフとしてフォローされる方がいらっしゃる、はい、でこのグループホームの責任者というのは医療関係の方なんですか。
まあ、介護に関してのあれですね。だから他老健施設なんかも、はい、特養にしても、まあ、非常勤なり医師が
お医者さんが、はい、
いるんですけど、グループ4にはそれは必要ないって言ってます、 だから病気になった時どうするんですか、はい、っていうご心配もあるかもわからない、その時はちゃんと医療機関を、はい、かかってもらうっていう形で、全くそれは許諾、自宅でいるのと同じことになりますね。
でそのグループホームのスタッフの方は夜もそこで寝泊まりを何人かで、
何人か、はい、してください。ちょっと人数は減るかもわからないですけど、何人かはいらっしゃるっていうことですね、
じゃあ基本的にはできたら自分のことをまだ初期の段階で、はい、っていう認知症の方が多いですか、グループホームというの
は。一応そうですね、初期の方、先ほど言った幼稚園にいいからって言ったら、ある程度自分で歩いたり、はいはい、自分のことはある程度できるっていう方が対象になる場合が多いですね、はい、
そして他の方の面倒も役割としてされたりとか、はい、得意なことをそこでされたりってことで、やっぱりそうなると、先ほども何べんもおっしゃってますけど、ご自分が家の中で、例えばお一人暮らし、今本当にお一人暮らしの方が多くなってきましたのでね、はい、周りがすぐこうフォローできる状況じゃなかったら、こういうグループホームにいらっしゃると刺激も多いし、夜も安心なのかなと思いますけど。
そうですね、中にはその庭っていうか畑を持ってるところなんかもありますし、はいはい、そこで野菜を作ったりお花を作ったりっていうのも、私はお花を作るのが好きでねっていう方も、ちゃんとそこで生活されてるっていう形もありますね、
やっぱりでもここの一番の利点というのは、先生、グループホーム認知症の方が入られた一番の利点は何だと思われますか。
僕らは逆に認知症の方ですから、やっぱり人とのコミュニケーションっていうことを、第一に持ってる、9人仲間的に、その中で共同生活っていうのをとってますから、そういう部分には脳に対しては刺激っていうところではすごくいいかなと思いますね、
で前半にもちょっと出ましたけど、家族同士だとどうしてもストレートな言葉が、そしてここでも時々誤解を解くようにお話はお届けしてますけど、まだ一般的にね、隅々まで理解されてる方も少ないかもしれないから。
そうですね、先ほどよく言うんだけど、認知症の人です、人である以上は、よく言いますね、はい、外面はこの人いいんですよとかあれは人間誰でもだと思いますね。だから共同生活っていう中に、そこの部分をすごく刺激するっていうところにも置いて、自分らしく生きるっていうところを考えても、やっぱりグループホーム施設共同生活っていう利点は大きいと思いますね。
ということは、ご家族同士でこう、甘えもあったり、ストレートな言葉が飛び交ったり、疲れたりとかいろいろあった場合に、いがみ合ってるよりはもしかしたらというところはありますか。
そうですね、だから家族になるとどうしても感情的になる部分が人間やから多いんですけど、第三者的なところではそれは抑える、無意識のところが抑えますから、いい生活って言ったら言い方変ですけど、その人らしく生活できるんじゃないかなっていうことで、認知症っていう病名に特化して、そのグループホーム、施設サービスに近い状態で共同生活をしていきましょうっていうのが狙いだと思いますけどね。
提案のところにちょっとあったのが、預けた場合に、例えばこの方の場合、きっとご一緒に住まれてたんでしょうね、親を放り出したという気持ちが強くなって罪悪感を持つ人も多いんですが、グループホームに親御さんが入居した後、ご家族がいわゆるスタッフとしてホーム、このホームにボランティアで参加して、遠くから自分の親御さんを見るなど間接的に関わることで罪悪感が軽減したと言っています。ってこんな経験もお持ちの方もあるということですね。
そうですね、先ほど小学生幼稚園なんかの方を迎え変えて、一緒にやるという中に、ご家族がそのサポートなりちょっとそれに参加するっていうことは、そういうのを取り除いてくれる部分もありますね。
穏やかにやっぱり過ごしたいというのはみんな持ってることだけど、家族だけにストレートにわがままも甘えもいろんなものが混ざってポンと言ってしまうので。
そうですね、それが人間なんか
も。そうなんです
ただこの部分をかなり、ソフトにはしてくれる部分かもわかんないですね。
軽減されるかもしれない、はい、軽減される。で特にこの認知症の方はご本人もすごくこう不安もあってイライラしているところもあるから、うん、家族がイライラしているとそれの影響もまた
受けるんです。そう、受けてしまいますね。まあまあ、家族もやっぱりちょっと言うことを聞いてくれないとかイライラする部分もあるやろうけど、うん、はい、両方にとってそのいいところが多いかもわからないですね、
うん、だからちょっとこうあの距離を置くという感じでの利用の仕方。
そうですね、はい、
そうです。あのグループホームというのは今は増えているんですか、状況として。
増えていると思います。ただ先ほど言った9人が1単位やから、はいはい、その利用できるのが9人っていうところが多いかもわからないですね、うん、じゃあこれ開くのはどれぐらいですか、
ね、そうですね、
決議が出たらですね、うんうん、これなかなかですね、9人で回ってる部分ではね。
そうですね、はい、やはりあのだからお家であの一番こう感情的にならずにあの受け入れる一つの、まあ、誤解を解くという意味でもで、ね、どこかあの私たちも発信ができたらと思ってあの長年やっておりますけども、そういう形でご自宅でも OK、 そしてまたちょっと疲れていらっしゃる方にはグループホームもある。
で、
はい、グループホームは要支援2以上から利用することができるという、はい、
で認知症っていう病名があれば利用できるですね、
はいはい、ということをちょっと皆さん一つヒントになさってみてはいかがでしょうか、はい、また来月もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
はい、
お話をいただきましたのは兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長福井達彦先生でした。